皆さんおはようございます。ただいまから8月21日主日礼拝を始めたいと思います。はじめに伝統の時間を持ちたいと思います。どうか心を静めて喜びを持ってこの時間に臨んでください。招きの言葉。この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる。主はご自分の契約を常しえに覚えておられる。命じられた御言葉を先代までも。それはアブラハムと結んだ契約、イサクへの誓い。主はそれをヤコブへの定めとして立てられた。イスラエルへの永遠の契約として。その時主は言われた。私はあなたにカナンの地を与える、あなた方への譲りの地として。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。星の方々お願いいたします。 それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りをいたしますので、皆様どうぞお心を合わせてお祈りください。すべてを統治される偉大な天の神様、今日も私たちをここに招いてくださりありがとうございました。あなたの偉大な皆を賛美いたします。この一週間、私たちは様々なところで過ごしてきました。今もコロナの猛風が吹き荒れる中、毎日毎日多くの感染者が出て、そして私たちの周りでも当たり前のように病気にかかる方が多くいます。その中で、一つ一つ私たちは日常の生活を送りながら、多くのことに心をとらわれて、またあなたからの距離を取ってしまうことも多くあります。私たちは知らずに罪の道を歩み、気づかずに過ごしてくることもありますが、あなたの御言葉がそれを照らしてくださり、私たちを悔い改めの道へと導いてくださっていることに感謝いたします。どうか疲れている者に、あなたが寄り添ってくださり、多くの癒しをお与えください。そしてまたあなたの御言葉に立って、あなたの御国へと歩むことができますように力を添えて支えてください。今日もこの場に集えない者もいるかもしれません。どうかあなたがその場まで照らしてくださり、また気持ちよく元気に礼拝堂に足を運ぶことができるように支えてください。 今日この時間、まだここにたどり着いてない者がおれば、その足元をお守りください。また、病の中にいる者には、あなたがどうか癒しをお与えください。今日、言葉で、メッセージを取り継いでくださる、マーク先生の唇を強めてくださり、どうかあなたの御言葉が力強く語られますように、それを受け止める私たちの心を柔らかくしてください。どうかあなたの言葉の本質を受け止めて、この一週間を歩んでいくことができるように、新たにまた私たちを清め、作り変え、送り出してください。今日のこれからのお時間をあなたの御手にお委ねいたします。尊き主、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アメン。それでは、イエス様がおっしゃられた主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、教会福音賛美歌を賛美したいと思います。連絡がありましたように、特に、104号室のスライドの明かりやサイズの問題で、ちょっと、歌詞が見にくいというご意見いただいてまして、本日は、楽譜をなしで歌詞を大きく、スライドに出させていただきます。また、ご意見、お待ちしておりますので、終わりましたら、それぞれ、近くのものに教えていただければと思います。最初に歌詞を朗読させていただきます。教会福音賛美歌307番、イエスの地に現れ。イエスの地に現れ、御霊にて生まれる。イエスは今、我が物、揺るぎない確信。救い主称えて日々、歌が溢れる。救い主称えて主の証溢れる。主に全く従い、再臨を待つ身は、御使いのもたらす喜びに溢れる。救い主称えて日々歌が溢れる。救い主称えて主の証溢れる。主に全く従い、心今安らぎ、主の愛に抱かれ、待ち望むその日を。救い主称えて日々歌が溢れる。救い主称えて主の証溢れる。それではご一緒に賛美いたしましょう。 では本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記15章7節から21節、創世記15章7節から21節です。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラムは言った。神、主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩の雛を持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあのタイガユーフラテス川まで。ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヒッタイト人、ペリジ人、リファイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の地を。それではこの箇所よりこのことをよく知っておきなさいと題してマーク先生にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。では一言、お祈りします。愛する天のお父様、またこのように私たちに御言葉を語ってくださって心から感謝します。この創世記っていうのは旧約聖書ですが、私たちにも福音が、私たちにとのための福音がここにも書いてあります。どうか神様、この御言葉を聞いて私たちがただ信じるのではなく、本当に確信して信じることができるように、確実なこととして受け入れて歩むことができるように、どうか神様助けてください。私が自分のメッセージを語るのではなく、あなたのメッセージを語ることができるように、私の心と、口を清めてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちに、聞きたいのですが、指切り玄満という歌を聞いたことありますか？指切り玄満。はい。歌える人、私、音痴なんで、ちょっと恥ずかしいんですけれども、指切り玄満、嘘ついたら針千本のます、指切ったって、もうわかりますよね？皆さん、小学生だったらもうみんなやりますよね？皆さん、どういう時に、歌いますか？もしね、お友達と何かを約束して、そのお友達が約束守れないのかなと思った時に歌わせますよね。指切り玄満ってできるって言いますよね。で、なぜ私たちはその人が、友達が歌った後にその約束が守れるかどうかっていう、守るんだなって信じると思いますか？それは嘘ついたらハリセンバン飲んでもいいと約束した人が、いたからなんですよね。ハリセンボン飲ませたい人や、実際にハリセンボン飲ませた人っていないんですけれども、なぜかその約束したが、本当に約束を守ると思って、ハリセンボン、指切り玄満すると思います。子供でも大人でも、日本でもアメリカでも相手が約束を守るかどうか、 まあ、確かめたいとき、まあ、ある条件でも相手を威圧しながら命をかけて約束を守りますかと、まあ、誓うなら信じますよということは、まあ、よくありますね。まあ、子供の冗談でも、正式な、まあ、ビジネスや政治の場面でも、まあ、人は、まあ、いろんな形で、まあ、指切り幻慢を相手に歌わせることがあると思います。実は今日の、まあ、話の中、今日の聖書の、まあ、箇所の中で、神様が、まあ、アブラムにいろんな、まあ、約束をします。いろんな恵みを約束するとおっしゃるんですけれども、なんと、その後で、アブラムは、神様に、まあ、指切り幻慢を歌わせるんですよ。皆さん、それを聞いて、なんて無礼なことを、と思う人は絶対いると思うんですけれども、実は、アブラムは神様を信じたかったのですが、まあ、これまで、まあ、いろいろと大変なことがあったので、不安や恐れをかなり抱いてたんですね。抱いてから、子供が自分の親に指切り幻慢を歌わせるみたいに、神様が命をかけてその約束を守る覚悟されるのかどうかをアブラムは確認したかったんです。神様はそれを聞いて恵みと愛を持ってアブラムに約束してくださいました。神様は何を約束したか、そしてどのように約束したかを学ぶために、まあ、今日の箇所の流れを確認したから、まあ、神様が何をどのように約束されたかを、まあ、三つの点から、まあ、学びたいと思います。で、子供たち、もし絵を描いてるのであれば、なんか、指切り幻慢してる二人を、まあ、描いて、聞いてください。はい。本日の聖書の箇所の、まず、流れを確認していきましょう。毎回同じこと言ってますけれども、まあ、覚えてるかどうかわかりませんけれども、まあ、油の話は、まあ、12章から、始まりますと。で、12章1節から3節で、神様がアブラム家に、まあ、想像を絶するような約束を与えられました。まあ、3つの恵みを約束しました。皆さん、覚えてますか？まあ、1つ目は、アブラム家を王家にすることですね。王家。2つ目、アブラム家を、数え切れないほどの大きな民、まあ、国にすること。そして3番目に、アブラム家が永遠の安息を得ることができる、約束の地にすること。皆さん、覚えていってくださいね。王家にすること、国にすること、そして約束の地を与えること。その三つを約束したんですね。そして、アブラム家はその約束を信じ、信仰を持って、まあ、カナンへ向かいました。しかし、まあ、約束の地であるカナンに着きはしましたが、彼らの信仰が試されるような、まあ、いろんな、まあ、厳しい試練が次々と、起こりました。まあ、それでもアブラムは神様の恵みの約束をいただいた時からもう何度も激しい試練を乗り換えながら何年間もずっと神様が約束してくださった恵みを、まあ、待ち続けました。それが、まあ、12章から、今14章までの話です。で、アブラムは、まあ、いろんな試練を乗り越えながら、まあ、世間的には、まあ、非常に祝福された存在になりました。たくさんの財産を蓄えることができました。誰も倒すことができない連合軍をたった318人で倒すこともできました。神様を信じ、強い信仰を持ったから、自分と自分の家族の命を、家族の自由を守ることもできました。しかし、アブラムはそれほど祝福されたにもかかわらず、非常に恐れていました。なぜなら、先ほど私が説明した、その三つの恵みをまだいただいていなかったんですね。御言葉通りに与えられていなかったからです。それでアブラムは恐れていたので、神様に現実的な手段を提案したんですね。あ、こういうふうに恵みをいただいたら、成就しますよっていうふうに提案したんですけれども、アブラムは結局神様の約束を疑って自分の力で変えようとしてみましたが、神様はそれまでと同じように非現実的な恵みの約束を、まあ、続けられました。同じように恵みを与えますよと。で、アブラムはその疑いと恐れの中でも、また神様の祝福に値しないようなものであっても、神様の約束を聞き続け、 信じ続けました。神様はそんなアブラムを祝福に値する義人であると認められ、まあ、必ず恵みを与えると宣言されました。それが前回のお話です。で、アブラムは神様が自分を祝福される存在として認めてくださったにもかかわらず、また自分で神様の約束を信じ続けると告白したのにもかかわらず、今日の箇所を読むと、アブラムがまだ疑いと恐れの中にいることが、まあ、わかるんですね。信仰を持っていても、まあ、疑問、疑い、恐れを持つのはもう普通ですね。神様は、まあ、アブラムの気持ちをよくご存知で、まあ、今日の最初の一節なんですけれども、アブラムを励ますために、ご自分がどういう神であり、今までどういうことをしてきたのかを15章7節で、まあ、思い出させました。まあ、日本語では、まあ、異なりますが、言語か、まあ、英語で読むと、私は主であるが先に来るんですね。先に、ご自分の名前を言うんですね。私はヤハウェイだ。そして皆さんの、日本語の聖書で見ると、太文字で書かれて主は、神様のお名前、ヤハウェイ、主ではなくて、ヤハウェイを指してるんですね。で、つまり神様はこうおっしゃってるんです。今まであなたと共にいる神の名を忘れるなと。その神は、この世界、この世の限界を超え、人の考えに縛られることのない、あなたの主だ。そして、ウルからカナンまでの道は大変だったであろうが、あなたを約束通りに守ってきた。だから、確信してよ。安心しなさい。私は、あなたにこの地を絶対に与えますし、私が約束した恵みを絶対に与えると。そのように、また直接、アブラムに御言葉を語ったんですね。で、アブラムはその約束を聞きましたが、もうすぐに、率直に自分の抱いている疑いと恐れを神様に告白したんですね。15章8節。アブラムは言った。神、主よ。私がそれを所有することが何によってわかるでしょうかと。まあ、こんな風にアブラムが堂々と自分の抱いている疑問を全知全能の神様に言うなんてもう非常にまあ不思議だと思いませんか。7節でも神様ははっきりとアブラムに約束されたにもかかわらず、またしつこく不安ですって言うアブラムってちょっとねえ、なんか、無礼だなぁと、空気読んでないのかなぁと、不信仰じゃないのかなぁと、皆さん思いませんか？しかし、16世紀の神学者ジョン・カルバンは、まあこれを見て、これはアブラムが生きた子供のような信仰を持っていたという、まあ、証拠だと、まあ、主張したんですね。不信仰な人や、神様の約束に期待できない人は、自分が神様の約束を疑っていることに対してや、神様の約束に期待できない人は、自分が約束、神様の約束を疑っていることに対して、まあ、何とも思っていません。しかし、アブラムは、自分の中に疑いと恐れがまだ残っていて、まだまだ確信できないと気づいたときに、すぐに、神様の助けを求めました。で、ちょっとアブラムが言ったことを、まあ、よく読むと、アブラムは私は何を所有できるのかって聞きませんでした。私はいつ所有できるのか聞きませんでした。私は具体的にどのようにそれを所有できるのかっていうのも聞きませんでした。私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。つまり、アブラムは信じていた神様の御言葉を確信したかったのですが、疑いと恐れが残っていたんですね。疑いと恐れは信仰にはつきものですが、アブラムは御言葉を確信できるようなより強い信仰を求めていたんですね。皆さんは、まあ私たち、まあ私も含め、同じような願いがあるでしょうか。で、その後、 まあ、そういう質問が来た時に神様は不思議なことをお命じになりました。すると主は彼に言われた。私のところに3歳のお牛と3歳の親羊と3歳のお羊と山端と花のひなを持ってきなさい。彼はそれらをすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。まあ、当時の人たちにとって、これは契約を批准する儀式でした。だけどまあ21世紀にいる私たちはまあこれを読んでまあちょっと奇妙でまあグロテスクなまあ儀式に思えますが、まあ現状の言葉に言い換えるとまあ契約なんですね。つまりこういうことです。私が今まで約束したことを公にして私の印鑑を押します。あの今まで口約束だったものを印鑑を押して公に公式なものにします。そして私が約束を守れなかったら、賠償金をあなたに支払うと約束します。そういうふうに、そういう意味なんですね。しかし、まあ、それはわかるんですけれど、なんで動物を真っ二つにする必要があったんですかって、皆さん、思ってるかもしれないんですけれども、まあ、エレミア34章18節に、まあ、似たような儀式があり、そこで意味が、まあ、書いてあるんですね。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを彼らが二つに断ち切って、その二つの間を通ったあの子羊のようにすると。まあ、つまりこういう意味なんですね。もし私がこの契約、この約束を破ったら、この真っ二つにされた動物のように私を切っても構いませんと。それゆえ私は命をかけて、この契約、この約束を守りますという意味なんですね。まあ、ちょっと変かもしれないんですけど、まあ、指切り幻漫の聖書版、同じようにグロテスクみたいな、そういうふうに受け入れると、わかりやすいかなと思います。さて、アブラムはこの契約の儀式の準備した後で、まあ、深い眠りに入ったんですね。大いなる暗闇の恐怖に襲われましたと。で、まあ、旧約聖書を読んでる中で、まあ、新約聖書も、まあ、読んでる中で、この眠りと悔やみが意味しているのは、アブラムが神様から直接予言をいただいたことを、まあ、指しているんですね。つまり、神様の約束は将来実現されるということが、まあ、意味しているんですね。そして、このような現象、その夢の中で、予言の中で、こういう現象が起こりました。火が沈んで暗くなったとき、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた、ものの間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われたっていう、そういう現象があるんですけれども、まあ、神様は霊なので、私たちは神様を実際に見ることはできませんが、特に旧約聖書を読むと、神様はよくご自分のことを、まあ、炎や、煙や、光として表せることがあったんですね。ですから、まあ、ここで意味しているのは、切り裂かれた動物の間を歩んだのは、アブラムではなく、神様ご自身であるということです。要するに、アブラムに確信を与えるため、またアブラムに平安を与えるため、神様が命を懸けて、あなたに約束した恵みを与える。とおっしゃったんですね。まあ、通常、家来が自分の指示に誓うものなんですけれども、ここでは、主人が自分のしもべに誓っています。全知全能の神様は、へりくだって、人間のレベルまでご自身を低くしてくださって、アブラムに、もし私がこの約束を破ったら、私をこの真っ二つにされた動物のように切り裂いてもよい。私は命をかけてこの約束を絶対に守る。と不安でもビクビクしているちっぽこなアブラムに誓われたんですよ。神様は謙遜さを感じますよね。つまり神様はアブラムに約束内容をよく知っておくために、このような形で約束してくださったんです。しかし、これを聞いて、 なんて優しい神様なんだろうと思って、私たちの約束、まだ内容聞いてないんですよね。で、だけど私たち勝手に約束の内容は、なんか、いいものだって思うんですよね。しかし、その内容を確認していると、私たちが想像する理想の内容ではないですね。その約束の内容は二つのパートに分かれていて、前半は創世記15章13節から16節に書いてあります。で、この、まとめますと、まず、アブラムとさらに子孫が与えられることっていうのは、もちろん感謝で、素晴らしいことでしたが、その後に、400年の間、400年ですよ。その子孫たちには、約束の地は与えられず、王家ではなく、奴隷として苦しめられる。それ1点目です。2つ目、アマル人や他国人が約束の地に住んでいる限り、約束の地には彼らの王国を建てることはできない。民になれないっていうことなんですね。そういうふうに神様は約束されました。その上、アブラムは幸せな晩年を過ごすことができますが、アブラム自身が神様の約束の成就を見られないまま、この地に葬られることが約束されました。で、新約聖書の中で、こういうふうにまとめられているんですね。ステパノっていう方が、アブラムの人生をこういうふうにまとめたんですね。ここでは、足の踏み場となる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでしたっていう。丸。皆さん、これ読んで、もう非常に残念な約束ですよね。非常にもうショッキングな内容ですよね。そしてその後に創世記15章18節から21節に神様の宣言このように締められています。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあなたの大河、あの大河、ユーフテラスの川まで、ケニ人、ケナス人、カデモニ人、ヒッタイト人、ペリジ人、レファイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の他を。で、ある神学者は、言葉を、の、成就を文字通りに解釈しようとする、神学者がいるんですね。で、ある意味、文字通りに、成就しました。サムエル記っていう、その旧約聖書の中の本では、神様は他国人をカナンから追い払い、イスラエル王国を建てられました。ですから、そういう意味、部分的な成就はしました。しかし、長続きはしませんでしたし、で、厳密に言えば、この、ここに書いてある境界線を見ると、御言葉通りにはまだ成就していないんですね。で、神様の予言は、またちょっと言いますけれども、想像を超えた恵みを私たちに分かりやすく表現するために、いろんな比喩や出来事を用いて、究極の成就を表現し、示唆されてるんですね。で、ここで何を予言してるかっていうのは、こういうことです。アブラムの子孫が世界の相続人を意味していて、世界の民を圧倒し、全世界ですよ。ただ、カナンの地ではなく、全世界を治める神の国の民として、この世を楽しむということが書かれています。つまり、12章1節3節の3つですよね。王家になること、国になること、そして約束の地、永遠の約束地を与えることです。で、私たちの想像も想像を超えてるので、神様は、お父さんが、わかりやすく子供にわかりやすく説明しているように、いろんな例えを使ったんですね。で、もしアブラムが日本人であれば、こういう約束にしたと思うんですね。あなたの子孫にすべての地を与える。北海道から沖縄まで、すべての、すべてを与える。そして、47都道府県の王国を倒し、神である私がすべてをあなたに与える。そういうような意味なんですね。だけど、その意味っていうのは全世界を与えるっていう意味なんですね。要するに、この二つのパートを合わせてどういう意味なのかっていうのは、アブラムと、アブラムの子孫には、 長く苦しい困難が持っていることが約束されましたが、同時に私たちの想像を超える仕方で、彼らが、私たちが王家になり、大きな王国として建てられ、約束の地で永遠の安息を楽しむことになると、神様は約束されたんですね。そして神様は命を懸けて、その約束を守ると宣言されました。しかし、またちょっと自分の素直な、自分の気持ちなんですけれども、もし私が、アブラムの立場であれば、私、いろんな自分の、いろんな犠牲したことをもう、思い浮かぶんですね。神様の約束のために自分の国境は、から私離れましたと。すべての安定と富を手放しながら、いろんな苦難を乗り越えましたと。で、こういう話を聞くと、私こういうふうに、言うと思うんですね。おい、神様と。ちょっと待ってと。なんでこの時点でこういう詳細をくれるんですかと。どうしてもっと前から詳しく説明して約束しなかったんですかっていうふうに訴えると思うんですね。しかし、今日の箇所を読むと、アブラムは私と正反対のリアクションでした。ある意味、この箇所にもリアクション書いてないんですよね。つまりリアクションさえもしなかったっていうことです。アブラムは、この地上の恵みなど求めていませんでした。心地いいクリスチャン生活など求めていませんでした。アブラムは神様のお約束がすぐに成就することなど求めていませんでしたし、自分が生きている間にそれが成就することさえも求めていませんでした。ヘブル書には、次のようにアブラムの、神様の約束の受け止め方が、記録されています。13節と16節だけを読みたいと思います。これらの人たちは、これアブラム含めてなんですけど、皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。しかし、実際には彼らが憧れていたのは、もっといい故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。私よくこの説を引用しますけれども、ここでも、適用できます。神様の約束の儀式を見て、アブラムは自分が求めていた、確信が与えられたんですね。確信が与えられました。約束のものをすぐに手に入れられなくとも、目に見えない遥か遠い希望を確信して、約束されたものが来るということを現実として喜び迎えることができました。で、皆さんこういうちょっと、古代の話を聞いて、いい話ですけれども、自分の、今の21世紀の人生とどう適応するのかっていうふうに、思うかもしれませんけれども、3つの適応を覚えていただきたいです。まず、1つ目です。あなたは、または私たちは、神様の恵みを確実なこととして信じていますか？確実なこととして信じていますか？もしそうでなければ、なぜ自分の確信のために神様に助けを求めないのでしょうか？例え話にするとこういうことです。もしあるお父さんが子供を保育園に預けますと。で、子供はもうとても不安そうな顔をして、お父さん本当に帰ってくるの？って。指切り玄慢してくれる。とお父さんに言いますと。で、お父さんとしては、嬉しいですよね。私だったら嬉しいです。保育園のおもちゃを楽しむよりも、お父さんと時間を過ごしたいと思ってくれることはもちろん嬉しいことです。しかし、父親としては、子供が不安を抱えながら、一日過ごすのもかわいそうなので、子供を安心させたいと思うのはもちろん当然なことです。もちろん何があっても絶対に帰ってくるよ、と。それを聞いた子供は微笑んでお父さんと指切り玄慢しますと。 子供はお父さんが帰ってくることを確信したいから、お父さんに指切り幻漫を歌わせます。その反対を言うなら、お父さんがいなくなっても子供が全く不安にならないということは、まあそもそも、その子にとって、まあお父さんの存在は小さいものであるとも、あと言えるかもしれません。また、もし子供が不安なことがあるのに、お父さんに何も言えないということならば、お父さんを恐れているか、信頼していないということが、まあ言えるかもしれません。まあ人それぞれですけれども。で、アブラムと私たちは同じ立場にいます。疑問と不安は、もちろん信仰にはつきものですが、お父様である神様が戻って来られること、御言葉通りに私たちを恵んでくださること、ますます確信したいと思うことは、信仰が生きている証拠なんですね。神様が戻って来られることを皆さん、確信していますか？キリストにあって私たちを神の子にしてくださること、キリストと世界の共同相続になること、そして天国で永遠の命を楽しむこと、そのことを現実として受け入れ、確信していますか？確信できていないことは悪いことでは全くありませんが、自分の不安や恐れをそのままにしておくと、もっと苦しくなるっていうことになるんですね。ですから、ぜひ、アブラハムのように、確信できるように神様の助けをまず求めてください。二つ目に、まあ、これを覚えていただきたい適用なんですけれども、神様は、ご自分の子の命をかけて、私たちに恵みを約束してくださいました。それ以上に確信を与えるものがあるでしょうか？まあ、私たちが神の王家の一員になり、大きな、まあ、王国として建てられ、約束の地で永遠の安息を楽しむことができるとはもう非常に信じがたいことはもちろん私は承知しています。まあ、この世の常識から見ると、まあ、可能性がもうほぼゼロというものに対して、全く疑わずに人生をかけてまで確信することはもちろんできないでしょう。私たちは、まあ、いろんな印を求めます。神様、あなたが本当におられるのであれば、私を本当に愛してくださるのであれば、まあ、こういう形で、私に、ご自分のことを、まあ、明らかにしてください。で、いろんな条件をつけることは、まあ、あると思うんですね。こういうふうに私に、ご自分を見せれば、はい、信じますって。いろいろあるんですけれども、しかし、今日読んだ箇所のアブラムに示された儀式よりも、神様は実はさらに私たちのレベルにまで減り下ってくださり、さらにわかりやすくその契約の確実性を示してくださったんです。十字架にかけられた前夜、イエス様はパンを取り、パンを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる。私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そしてその後に食事の後、杯も同じようにして言われて、この杯はあなた方のために流される私に地による新しい契約、新しい約束ですと。つまり、引き裂かれた動物のように、イエス様のお体は十字架の上で引き裂かれ、血が流されました。イエス様がご自分の命をかけるほどに、御父がご自分の長男の命をかけるほどに、神様ご自身の約束を私たちのために成就されると宣言されるんですね。もちろん神様は私たちにいろんな形、いろんな印で確信を与えてくださることはもちろんおできになりますが、これ以上にすごい印、確信を与える印ってやりますでしょうか？ですから、もしあなたが不安のために印を求めようとしているなら、ぜひ十字架を見て確信を持ってください。最後の、まあ、適用なんですけれども、これです。私たちが神様の約束を確信するとき、私たちはたとえ苦しい困難の中にあっても、イエス様を喜んで迎えることができるっていうことですね。 もう一度お父さんと子供の例えに戻りますが、まあ子供がお父さんから離れる時間が長ければ長くほど、子供にはお父さんを喜んで待ち迎えるための、まあ、より強い信仰が、確信が必要だと思います。例えば、まあ保育園に預ける、まあ6、8時間ぐらいだったら、まあ指切り円満で済むかもしれませんが、5年待ってと言われたらその人に対して確信を持ち続けることができる印がまあ必要だと思うんですね。しかし私たちはアブラム以上に約束の成就を喜んで迎えることができるんです。アブラム以上に力強い確信を与える印をいただいてるんですね。なぜなら神様の約束はすでに実は成就されたからなんですね。ガラテヤ3章16節。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。つまり、イエス様は契約の印であるということだけで、というだけではなく、神様の約束の成就そのものであり、すべてを現実にされるお方なんですね。まあさっきの例えで言うと、実際にもうすでにお父さんが帰ってこれ、来たっていうことなんですね。もう帰ってきたのであれば確信できますよね。そして、イエス様が天に昇られたっていうのは、私たちがこれから住む天国の最後の準備をするためなんですね。お父さんが帰ってきて、迎えに来たよ、ちょっと待って、私、ちょっと、車取りに行きますよ、ぐらいのことなんですよ。そういうわけで、私たちの希望は、遥か彼方にあるものではありません。アブラムに比べると私たちはすごく近い現実を待ち望んでいることになるんですね。ですから私たちは苦しい困難の中にあっても、もうすでに一度来られたイエス様をもう一度喜んで迎えることができるのです。私たちはそのイエス様を仰ぎ見ながら確信を持って喜んで待ち続けることができるように一緒にお祈りしましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、アブラムのように何回も何回もあなたの御言葉来ても、何回も何回もこの礼拝に来ても、不安を抱き続けること、いろんな恐れを抱き続けることがあります。私たちはアブラムのように弱い信仰を持っていますが、神様、あなたはいつも私たちのレベルまでへり下ってくださって、私たちに力強く優しく御言葉を語ってくださることを感謝します。神様、どうか、私たちがどういう困難を通ったとしても、どういう試練を通ったとしても、イエス様が約束してくださったこと、イエス様ご自身が来られることを確信できますように、そしてそれをいやいやで待ち望むのではなく、喜んでイエス様を迎えることができるように、どうか神様、確信をお与えください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌130番。一人の御子さえを賛美いたします。最初に歌詞を朗読させていただきます。一人の御子さえ与えた神の計りも知れない愛の大きさ、十字架の苦しみ耐えられる主を、御顔を隠して忍ばれた神、私の罪とが背負われた主を、私はあざけり遠ざけていた。私がつくべき十字架について主イエスは私を作ってくれた。力も知識も誇りはしない、ただ主イエスだけが私の誇り。どうして私が救われたのか。ただ、主の十字架が私の救い。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは献金の時間を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。ご用のない方は次にお回しください。それでは献金の祈りを捧げたいと思います。愛する天のお父様、今日も私たちに礼拝の時間を与えてくださり、導いてくださりありがとうございます。私たちにあなたの御言葉を届けてくださり感謝いたします。どうか私たちがその一つの時間にあなたにより頼み、そして私たちが持っている不安をすべて、さらけ出して、あなたを求めて歩んでいくことができますように、聖霊様どうか私たちの中で助けてください。私たちが、この困難の中でも生きていくのに必要なものが与えられています。少なく思うこともあるかもしれませんが、とても多くの恵みをいただいています。そこから私たちは、それぞれの心に、思いに、信仰に合わせてあなたにお返しいたします。どうかあなたの御国のために、清めてお持ちください。感謝いたします。愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
アメン。
それでは報告の時間に移りたいと思います。1番、はい。広橋義信牧師の夏季休暇ですが、8月の22日から30日に、なっています。また、今週の27日から、百瀬ジョザイア伝道師の夏季休暇が、9月の4日まで、で始まります。休息のためにお祈りしてください。本日午後、2番、本日午後、マーク・ボカネクラ牧師が品川ニューコミュニティチャーチで説教奉仕をして、また、百瀬伝道師は、桜王子大チャペルで説教奉仕をされます。導きと支えをお祈りしましょう。3番、8月、おめでとうございます。8月9日にルーン・トマス・マイケル君が誕生しました。あきこ姉妹とルーン君は健康です。マイケル家の今後の歩みのためにお祈りください。4番、明日、レイゴ夫妻がアメリカへ戻ります。また、今週、ルー姉妹が、来日の予定です。安全な旅と、これからの導きのためにお祈りしましょう。ごめんなさい。ちょっとここに表示ないんですけれども、ここのマンションのゴミの空送システムが9月から再開されます。で、そもそも故障してしまったのが、大きいゴミが捨てられたりしてたことも原因の一つなんですが、10リットルの小さいゴミ袋に統一されますので、9月の1日からは20リットルの大きいゴミ袋を使わないように皆様気をつけてお過ごしください。それでは今週の予定です。火曜日午前祈祷会、司会マーク・ボコナクル牧師、24日水曜日午後8時祈祷会、ズームも使い、百瀬ジョザイア伝道師司会。変更がありました。27日土曜日13時からグレイスの編集発行があります。また、今週のセルグループ、街道整備係、以下の通りとなります。それでは、取り出しの愛の日を、マック先生、お願いいたします。
詩編23編に沿って、お祈りしたいと思います。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。 主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの身際に灯われます。神様、今日の聖書箇所を通して、あなたは本当に良い羊飼いであり、私たちが羊として、恐れている中で、私たちを緑の牧場に伏せさせ、導いてくださることを心から感謝します。もちろん、牧会者の立場として、その良き牧者の御言葉を語る立場なんですけれども、牧者も羊です。私たちも、休む時が必要です。ですからどうか、その夏季休暇の時に、百瀬伝道師、広橋先生も、本当に良い安息の時になりますように、どうか神様祝福してください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。午後に、ニューコミュニティチャーチと桜大時代、教会に、私と百瀬伝道師が、派遣されます。この時を通して私たちは覚えます。私たちだけで、礼拝していないことを覚えます。私たちは、いろんな日本中、世界中にいろんな方々、いろんな兄弟姉妹があなたの皆を褒めたたえ、あなたの御言葉に生き返られているということを覚えます。どうか神様、一つ一つの教会、一つ一つの、一人一人の、兄弟姉妹をどうか神様祝福してください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭、あなたの杖、それが私の慰めです。神様、アブラムが死の影の谷を歩んだ中で、歩むときに、私たちも恐れ、私たちも疑いがあれ、どういうふうに歩んだ方がいいのか混乱してしまいます。神様どうか、神様、あなたの鞭、あなたの杖で私たちを慰め、あなたが共におられることを私たちに確信をお与えください。会心の中で、病気と戦っている方、自分の死にと向き合っている方、家族の健康、その家族がその病気と、その家族の人が病気と戦っている人たち、そういう兄弟姉妹もいます。どうか神様、一人一人に、その確信をお与えください。私たちは災いを恐れません。あなたが共におられるから。イエス様が十字架にかけられるほど、イエス様が私たちのそばにおられることを、どうか神様、私たちもその信仰を告白できるように助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、私たちはこのいろんな疑問、いろんな疑い、いろんな不安を抱えられる中で、私たちはいろんなところを歩んでいます。どうか神様はその道を守り、私たちの杯を溢れさせてください。溢れさせるように祈ります。霊家は今、今日は、ホンダチャペルに行っていますけれども、本当にこの数ヶ月間共に歩んだことを心から感謝します。どうか霊ご夫妻がアメリカに帰っていって、彼らの道、そして今後の、歩みを守ってください。ルー姉妹がジンバブエから、帰る、予定ですので、本当に良い、本当に、ルーさんと共に礼拝できるように待ち望んでいます。そして神様、本当にルーン君が、この改修に与えられていることを本当に感謝します。ニールズ兄弟、アキコ姉妹が本当に、ルン君がニールズ兄弟とアキコ姉妹に与えられたことは大きな大きな特権でもありますけれども、大きな責任でもあります。どうか神様、彼らの歩みを守り、私たちがルン君の信仰の歩みを支えることができるように、家族としてどうか神様祝福してください。 神様、私たちはいろんな障害物と向き合いますが、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。この23編の最後に一節は、私たちに確信を与える一節です。私たちがどういう試練が中であっても、イスラエルが400年の奴隷制度を経験したとしても、私たちはイエス様の蘇りの後に2000年も経ったとしても、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。絶対に恵みが与えられることを確信します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
すみません。ちょっと、報告の追加が一つありまして、来週、国外選挙委員会と、あとはニュースレターの発送が あります。ごめんなさい。ちょっと、こっち見てなかったですね。自主日礼拝後、国外選挙ニュースレター発送作業と、いたしますので、よろしくお伝えください。ニュースレターが用いられるので、覚えてお祈りください。また、ニュースレター発送後に国外選挙委員会を開催し、近況の分かち合いと祈りの時間を持ちたいと思いますので、覚えてお祈りください。よろしくお願いいたします。それでは、正英271番を正英し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。うん、
イエス様は私たちに確信を与えるために命を懸けて十字架の上でこの祝福を私たちに与えます。主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。
それではどうぞご着席ください。